皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は突き抜ける人々です。先週末にですね、大磯のプリンスホテルで外科医の土橋重隆先生と第1回目の健康社員養成講座を開催いたしました。非常に面白かったですね。土橋先生にはこのインターネット放送にもたびたびご登場いただいておりますけども、改めてですね、この病気ということの実態とですね、健康であるということがいかにすごいことかということを実感させられた覚えがありますね。例えばがんのようなですね、もう不治の病と言われるような病気なんですけども、ああいうのはやっぱり治る人っているんですね。がんが消えちゃう人ってのはいて、で統計を取ってないし医者も興味がないからあまりね、それ表面的に出てこないだけでやっぱりいるんですね。でこう言ってましたね。先生こう言っておられましてね、要するに両方では治らないとおっしゃるんですね。それは西洋医学でも東洋医学でも代替療法でも両方なっていうものに頼ってるうちは治らないって言うんですね。これから特別な医者にかかるとかですね、金があるからっていうことではね、治るってことはないんだって言ってましたね。ですからがんは金のあるうちは治らない病気だって言ってましたね。金に頼ってね、なんか治そうとしている間は治らないんだって言うんですね。で例えばなんかね、自分だけはもうとにかくなんとか病気治したいとかね、とにかくがんと戦おうとか思ってる人ってまずそれ治らないって言ってましたね。で治る人っていうのはそのがんになった意味をね、よく悟って生活や発想を切り替えた人とか、がんであることを忘れちゃった人とか、もっと他にですね、やるべきことが出てきて他に心配事が移った人とかいうのは、気がついたらがんが消えてるってことがね、やっぱあるんだそうですね。ですからとにかくこの自分だけなんとか生き残りたいと、目の前のがんというこのね、不都合な現実だけをですね、なんか克服したいと思ってね、がんと戦おうと思ってる限り、がんがなくなる、がんから生還するってことはないみたいですね。いやー、なんかすごいですね。でやっぱりそうやって病気をこう克服して、がんみたいな病気を治る人ってね、やっぱりそこで人生突き抜けるようですね。今までと発想が変わって、古い自我から超越して新しい自我に行くと。ですから経済的な破綻もそうですし、職場でのいろんな人間関係、家庭での人間関係のこともそうですが、その目の前でいろんな問題が起きたときですね、この問題だけをですね、克服して、で昔の自分に戻りたいというのが一番悪いようですね。ですからやっぱりその昔の自分が悪かったから今みたいな問題にやっぱり取り込まれてしまったわけで、問題に巻き込まれてしまったわけで、ですから昔の自分に戻るんじゃなくて、その問題をですね、背負い込まない自分になるように発想と行動を切り替えていけばね、どうもうまくいくようですね。で同時にそのがんというのはその真面目な人ほど起こりやすいって言うんですね。ですからその自分を押し殺して外の規則だとか外のことに自分を合わせようとしている人ほどね、がんになりやすいって言うんですね。ですから先生はこれは昭和の病気じゃないかなと思うんですとおっしゃってましたね。例えばその戦前はの昭和はですね、物不足、栄養不足ですから、あの時代は結核がすごく流行ったわけですね。しかし戦後になりまして、いいお薬ができたのと栄養状態が良くなってきたということで、結核になる人は非常に少なくなりましたね。亡くなってはいませんが非常に少なくなりました。反対に戦後の日本で、戦後のこの昭和の日本で出てきたのがこのがんなんですね。がんというやつはとにかく真面目で几帳面でですね、自分を押し殺してでも外の世界に合わせるという人がね、典型的になりやすい病気なんだそうですね。でそうなってくると、敷かれたレールの上をですね、自分の本心を押し殺してとにかく前に向かって走れと、文句言うなというのが昭和の時代ですから、まさにその昭和の時代のこの無理がですね、一気に全部たたって出てきてるのが今のこのね、がんの爆発的な流行なんじゃないかという先生にこう実際おっしゃるんですね。で、ですからがんというのはやっぱり基本的にはその理由がある病気のようですよね。もちろんと若くしてね、先天的ななんか問題を持ってる方とか、あるいはもう老化が進んでね、80以上の方のがんはちょっと別のようですけども、その間のいわゆる現役世代のがんというのは必ずなんか理由があるようですね。ですからそういうふうにこう考えてくるとですね、やっぱり昭和の時代のこの がですね進んでいく中で、進展して平成になる中で、その矛盾がですね一気に吹き出してきたんですね。昭和の時代の無理が吹き出してきたっていうのかな。私も子供の頃からよく覚えありますけども、まあ、例えば食べるものでも何でもですね、昔からさ非常にねその自然のものを食べていた人類が、あるいは低カロリーで生きてきた日本人がですね、この戦後の何十年かに極端に変化した食生活にこう巻き込まれるわけですね。でこれは将来どんな影響を及ぼすんだろうかと当時から言われているわけですが、やっぱり最近になっていろんな病気が増えてるわけですよね。よくわかんない病気が増えてるし、それからそのね、心臓だとか癌だとかいろんなところの病気になる人増えてますよね。現役世代で病気になる人増えてますね。やっぱりねこれ着実になんか悪い影響を及ぼしつつあるんじゃないかなということは感じるんですね。それから同時に今の若い世代、まあ、20代なんか特にそうかもしれませんけども、外に向けて自分を合わせるってことはまずやらないですよね。ですからわがままといえばわがままなんですが、まあ、自分を大事にしている部分がありますね。あと、がんという病気はですね、不真面目な人とか、空役上手な人ではあまり見たことないって言うんですね。不真面目な、チャランポランに生きてる人とか、空役上手な人のがんというのは見たことがなくて、ですから、今の若い人たちは多分、がんにはならないんじゃないかって言うんですね。じゃあ、その平成の時代の病気はっていうと、まさに精神の病ですよね。これはですね、むしろがんよりも大変な部分があると私は思うんです。すなわちがんはですね、まだね初期のものであれば外科的な治療などでねこう治すってことできるかもしれませんけども、まあ、精神の病の方はですね、まあ、薬は出せてもその根本的な問題は治せませんから、やっぱり治癒するさせるっていうことは難しいんではないかと思うんですね。ですからまあいよいよ治せない病気ですよね。精神の病気っていうのは治そうと思って、すなわち医学によって治すことは難しいんじゃないかと思うんですね。そうするとですね、もう本当にその生活とか仕事のやり方そのものを変えていかない限り、この問題は絶対克服しないんですよね。ですからなんかそのがんの爆発的なねその流行も、まあ今の世代がだいたいがんになる人になってしまったらその次はないんじゃないかと先生おっしゃっておられましてね。ですからまあ我々は非常にその今大きな病気の有利の転換期にあるんですが、ただとにかくですね今までのその生活だとか今までのこの自分の無理をね直して、でなんか他に生きがいを持つということさえやっていけばですね、まあなんかそういう大きな病気っていうのを転機に人はもっとやっぱりね発想が突き抜けて、よりなんか素晴らしい人として脱皮して、むしろ病気をプラスに生かしてねで成功するということのようですね。まあ、それを実際にこの先生ですね、いろんな臨床の世界でね、それをご覧になっておられて、つくづくそれをお感じになられたということですね。ですから、その、あんまりですね、クソ真面目に生きないことだと、ある意味では非常識に生きるということが大事だということですね。まあ、なんか本当にあの組織に取り込まれてですね、無理に無理を重ねていきますと、だんだんこの白髪が増えていってですね、体に元気がなくなってきて、で非常にその、まあ、辛そうな雰囲気になっていきますよね。津谷先生自身もこの臨床しておられてね、そういうその疲れ切ったホワイトカラーの人たちよくご覧になるそうですけども、まあわかりますわね。生活を人質に捉えていて、無理難題をね、こういろいろ言われてると、だんだん人間おかしくなってきますもんね。ですからこれで病気にならないはずがないですよね。だからまあそうやってね、無理難題押し付けられてやっていて、それで成功すればね、それで生活も成り立てばまだしもですよ、そんな風にですね自分を殺しやってたってね、最後追い出されて、あるいは会社が潰れてね、元も子もないわけでしょ。だから何にも残らないですよね。何にも残らない。でもやっぱりなんか変える勇気と行動力がないから、そのままね、まさに亡者のごとくですね、日々その朦朧として職場に出勤してるという人がね、すごくこれ多いんですよね。これだから本当にあの時代末期の典型的な現象ですね。ここまでそのみんながね衰弱してですね、しかし自分で自分を変えられないということは、本当にね時代が完全に極まった証拠じゃないかなと、私はこう見ててつくづく今回もまあ感じましたね。でですからこのある意味でですね、少しその日常を変えてみることですね、今までとは違う生活に自分を一旦置いてみないとね、難しいと思いますよ。それから前からこの番組も言っておりますけども、やっぱりそのエネルギーの消費量をですね、使い方を減らしていくんですね。戦略的に低エネルギー生活にしていくと、人は確実にやっぱり元気になりますね。今までと違う自分がそこから見えてくると思います。何もかも要するにですね、ボタン一つでできるようになってるから人間退化して、で結局能力も十分発揮されないもんですから、悶々としてきちゃうわけですね。ですからこれが やっぱりね、自分なりなんかいろいろと、活動しないと生きていかれない状況になってくれば、まあ、初めは大変かもしれませんけどもね、いやだんだん人は元気になっていくんじゃないんでしょうかね。まあそんなことで、やっぱりその今までのですね、この発想の延長線上でいると、がんは問題だから、がんは克服すればいいと、がんを克服して元に戻ればいいということなんですが、どうもそれが根本的にね、間違ってるようなんですね。それはできない相談のようなんですね。できない相談ですから、それをやろうとするとやっぱり死んじゃうん で生きていきたければやっぱりもっと他のことを考えてやっていけということですね。ですからすごいなと思いますね。まあ、経済的なことでも全部そうだと思うんですね。例えばこう相場がうまくいかないとね、どうにもならんという話は世の中たくさんありますよね。でじゃあどれを買ってどれを売ればいいのかと、で焦る人って結構いるんですね。ですからこの経済も何も相場も行き詰まりますと、その対策ってのはですね、何を買って何を売ればいいかと言ってる人結構いるんですが、いやそんなことで問題を克服できるならね、とっくの昔に問題を克服してますね。でそういう人たちってね、本当にその視野が狭いんですね。だからちょっと発想と行動を変えて別のことやってみればね、いかにおいでも幸せのネタはあるんですがね、そういう人に限ってですね、もうなんか目の前の自分のお金のこと以外全く物が見えなくなるんですね。うん、もう手助けのしようも何もないですよね。だからもうあいつが悪い、こいつが悪い、これもダメ、こいつに騙された、あいつに騙されたね、でも阿鼻叫喚を言いながらね、やがて消えていくんですね。今すごく多いですよね、残念なことなんですけども。でそういう人って決してですね、年寄りだけとは限らないんです。若い人でも結構多いんですね。ですから年齢は問わないですね。年齢は問わず結構そういう人たちがね、多いですね。まあだからね、まあ、そうなってくると結局発想が突き抜けませんから、もうねおしまいなんですよ。なんかやっぱりでもね、反対にこの突き抜けちゃった人って結構いますね。まあ病気もそうですし、経済的な困難もそうなんですが、まあそういうものに直面したときね、まあいろいろ悪いこともね、世の中悪いことも問題もあるんですが、最終的にそういうね、問題と関わってた自分自身やっぱ反省するとですね、もっとやっぱり新しいものがいろいろ見えてくるんですね。こういうのは実際に経験した人でないとわからないと思うんですよね。で実際にそうやって人生をね、発想を切り替えて、で行動を切り替えて、で元気にやってる人いますね。今の時代、その新しい時代を作ろうという人がなんであんまり声を出さないかというと、私そこだと思うんですね。これが昔の共産党とですね、まあその自民党、あるいはもう自由主義と共産主義の対決みたいにね、同じ土俵の上で、まあ、似たり寄ったりの人たちがですね、戦ってる間はね、双方こう戦ってる間声を出すんですよ。でも今はですね、出てくる声は阿鼻叫喚だけですわね。あれは気に入らない、これは気に入らないと、ああせい、こうせいという人たちは一生懸命喋るんですが、突き抜けた人たちはあんまり喋らないですよね。興味がないんだと思うんですよね。まあどうせそこでね、阿鼻叫喚やっていたって、どうせ滝の一番滝壺のところで騒いでるだけですから、絶対上上がってこれませんから、それは皆さん体験でわかるわけですね。ですから、まああんまり気にならなくて、まあ静かになるまで待ってよかったら、そんな感じだと思うんですよね。ですからね、これ自分で登ってこないとね、絶対無理なんですよ。誰かこう救いの手を差し伸べてとかね、まあ、そういう話はありますがね、いやそうはならないですよね。結局ね、どんな救いの手を出したってそれが救いの手と見えないわけですね。発想と行動は切り替わってない人は、これが一番恐ろしいことで、食べるものがないない人だってですね、そこに土があればですね、種を植えて育てればね、食い切れないほどの食べ物ができるんですよね。この現実ってやっぱりね、やってみた人でないとわからないと思いますよ。食い物でも何でもね、で目の前にあるわけですね。で例えば食い残しありますわね。そうしたらそれを家畜に食わせればですね、家畜はまたさらに栄養源になるんですよね。で家畜の糞は今度肥料になって、そこも育てるんですよね。ものすごい循環体系って世の中にあって、しかもそれはですね、自然の力ですから、人間はちょっと手を貸すだけですからね、基本的にそんな難しいことではないんです。もちろんね、業としてやるためは難しいんですが、基本的にですね、動物を飼うとか人を植物を育てるというのは、人間としてね、ごく普通にできることの範疇なんですね。ですからそういうものを実際にやってみるとね、この自然の本当の力、隠れてた力っていうのがね、よく分かって、外からね、ものすごいエネルギーをかけないでもね、いやなんかね、立派な生活ができるということは体験で分かるんですけども、やっぱりやってないとね、分からないんですよね。うん、ただ単に不毛のね、土が広がってるだけだと土は食えねえと、どうしてくれんだという不満しか出てこないんですね。この辺のね、格差がね、今ものすごいんじゃないのかな。だからこのね、突き抜けちゃった人たちっていうのはもうなんかあんまり気にしないですね。その世の中のことをですね、そのわわわわ政治とかなんか阿鼻叫喚で言ってる人たちいますよね。あんまり気にしなくてですね、自分の道をしっかり切り開いていってるんですね。 だから逆に言うと世の中がですね、もうお先真っ暗だって言うけども、そうじゃないんですよ。みんなね、黙ってんですよ。突き抜けちゃった人たちは黙って見て待ってるだけなんで。ですからこの放送を聞いていられてもね、あ、自分もそうだろうと思う方は結構いらっしゃると思うんですね。私こうざっくり見ていてですね、まあいろいろいるかもしれませんが、大体ですね、今の日本人の3分の1ぐらいは突き抜けちゃったか、突き抜けるところに今いるような感じがするんです。決して少ない数ではないと思うんです。本当にですね、日本はこの十何年すごく苦しい時代をくぐり抜けてきましたね。ですからね、結構ね、分かってる人っているんですよね。話してみるとよく分かります。時事の難しいこととかね、そんなことは別にね、分かんなくても全然関係ないわけで、学歴も何も関係ないわけで、要するに本当に大事なことって分かってる人って結構いるんですよね。もちろんだけどやっぱりね、生活は大変だし、いろいろ難しいことも多いんですけども、でもやっぱりなんか確実にやっぱ分かってる人っていて、私はですから、まあ分かりかけた人まで入れたらね、まあ3分の1ぐらいはね、大体その上に乗っかってんじゃないかって感じがするんですね。ですから、まあ世の中変わる時ってのはですね、そうやってね、突き抜けちゃった人たちが世の中静かになってから出てきて、それでなんか作っていくでしょうから、少なくとも阿鼻叫喚の世界に入っていってですね、ああでもないこうでもないっていうつもりはさらさらないし、それが全く無意味だってことはみんなよくわかってるでしょうから、ですからまあそういう意味でね、やっぱり自分でしっかり自分の道を切り開いていかれた方がね、いいと思うんですね。待っててもね、これ誰も出てこないし、阿鼻叫喚がうるさく聞こえるだけですから、やっぱり自分で自分の道をね、しっかり歩いて、自分自身で発想と行動を突き抜けない限りですね、私は今回はね、先に行けないんじゃないかなと思うんですね。で、要するにね、極限まで追い詰められたところから始まるんですね。極限まで追い詰められて、でそこでどうするかですよね。宇宙の始まりはビッグバンって、なんか最初ね、エネルギーの塊から生まれたそうですけども、そんなようなもんなんですね。もうなんかどうしようもないと、どうしようっていうその極限から何か次は生まれてきますから、ですからそのね、その極限まで追い詰められたところで、発想と行動をいかにね、このプラス思考で変えていくか、ここがやっぱり勝負どころですね。ですからまあそういうようなね、雰囲気感じてきましたらね、皆さん決して思い詰めないでね、今までのね、路線を続けようとかね、今までの常識に戻ろうとかね、するとね、永遠にこれ無限地獄から抜けられませんから、全然違う発想と行動でですね、前に進んでいくことをね、考えられたらいいですよ。で、突き抜けちゃった人ってですね、聞けばいろいろ教えてくれます。自分からですね、いろいろ自慢したりね、人をこうね、積極的にこう人を寄せたりってことは一切しませんけども、聞けば話してくれるし、で楽しそうにしていますから、まあ、そういう人に、ね、接してですね、あ、突き抜けるってどういうことなのかと、どんな体験があって突き抜けたのかということをね、よくね、聞かれてね、調べたらいいと思いますよ。そうするとね、はあ、なんとなくどんな雰囲気なのかなっていうことがね、おぼろげながらね、見えてくるんじゃないかと思うんです。で、あとはね、やっぱり自分との戦いですね。そのがんなんかもね、この土屋先生おっしゃるんですけどもね、その家族の役割はどうなんでしょうかと申し上げるとですね、お聞きするとですね、いや家族はあまり関係ないんだと、最終的には自分自身だったんですね。自分自身がね、との戦いなんだったんですよ。自分でわかるかわからないかだったんですね。で、男と女比べるとね、やっぱりね、男の方が諦めが早いって言いましたね。男は最後にポロッと涙流して、ね、もう助からんと思うとね、ポロッと涙流してそのまま死んじゃうと。しかし割と女性は生命力あってですね、最後まで死にたくないともがきながら死んでいくってんですね。なんかね、そういうのは壮絶じゃないかなと思うんですがね、要するにね、世の中にはただ単に長生きをしたいために頑張ってる人って言いますけどもね、それもなんかやっぱ違うんですよね。生きることには全部意味がありますから、意味をちゃんと見つけてね、いけばね、必要な命は必ずあるはずなんで、そういうふうに発想と行動を変えていかないとですね、ただひたすら死にたくないと言ってもがいているだけではね、何にも生まれないしですね、まあ本当に自分自身がね、本当に追い詰められるだけなんじゃないかなというふうに、まあ思うんですね。で、まあ差は去りながらですね、今年はまあそうやってね、まあ大体ざっくり3分の1ぐらいいけるんじゃないかって感じが私自身もしますしね、阿鼻叫喚は、まあ、あるところでもっとね、わっと来ますが、まあ消えますわね、これね、そうそう続かないですよ。年内いっぱい持たないんじゃないかな、阿鼻叫喚はね。まあそうなってきたらやっぱりね、次どうしようかって話がね、どんどん出てくると思いますね。ですから皆さんそれぞれのところでね、もう突き抜けちゃってる方もこの放送随分聞かれてると思うんですね。ああ、もうなんかね、いつまでこんなね、付き合わなきゃいかんのかと、こんなね、わけのわからん時代と付き合わなきゃいかんのかと思ってる方すごく多いと思うんですね。同時にまあこのままですね、やっていくとね、本当に下がひどくなるのは見るに耐えないから、まあ次に新しいもの作ってなんとかね、このもう絶滅しそうな人たちも生きれるような場所を作ってほしいと思ってる方も多いと思うんですね。 でもね、本当戦ったって作れませんから、あいつを倒してどうとかって言ってる話はどうしようもないんで、まあ、とにかくね、この阿鼻叫喚が少し収まってか、ある程度消えていかないと始まらないんで、まあ、それでね、なかなか手出しができないんであります。でもまあ、今年ですね、今年それはなんかね、行動がね、できる時にもう来てるんじゃないかなという感じがしていますので、まあ、ですから、これから本当にですね、心身ともに健康にですね、そしてやっぱりこの花を咲かせるように、まあ、上手に生きていく、まあ、自然とも共生し、人と人とも共生しということをね、本当にやっぱり実践していく時がね、いよいよ来たと思いますね。中途半端な権力闘争ではないんですね。福田と安倍が談合してますけどもね、福田さんとその小沢一郎がね、談合してますけども、まあ、やって上が談合するから、もう古い人たちは一切新しい人たちと関わらないでしょ。だからあのまま消えていくんですよね。誰も要するにね、倒しに行かないということはもう気にしてないということなんですね。ですからもうあのままですよ。あそこから何にも次生まれませんわね。誰も触りに行かないんだもん。福田政権も、それから小沢のところもね。だから全く全然違うところから次生まれてくるはずですよね。まあ、そんなことでですね、まあ、突き抜けちゃった人たちはですね、まあ、本当にですね、今年はそういう意味でね、何かやっぱりね、新しいチャンス、新しい流れがね、確実に来ると思いますよ。それからまだ突き抜けてない人はですね、阿鼻叫喚をね、叫んでても始まりませんから、自分でですね、少し発想と行動を変えて、自分なりにですね、道を切り開いていかないと間に合わなくなると思いますからね、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思う次第であります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、突き抜ける人々ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。